こんばんは、デイリーポータル Z ラジオです、編集部の安藤です、こんばんは、今日はもう一人編集部のこの方、
はい、工藤です、どうもこんばんは。
今日はっていうか毎回工藤さんですね。
そうですね。
はい、はい、ちょっと今日はね、部屋の中の雰囲気が違いますな。
そうですね、
空気が張り詰めておりますな。
なんかね、ご利益がありそうな感じですよ。
これは何ですかね。今日は修行の身にあったこの方に来てもらってます。
はい、どうもこんばんは、木村です。
あ、木村さん、
はい、
お疲れ様でした。
いや、いえ、まずは、ありがとうございます。
木村さんは、お遍路日記という、コンテンツをずっとやってもらってて、4月の29から
そうですね、
お遍路に出て 歩いて四国を回ってもらってて、で2ヶ月ですよね。
そうですね、丸々ね、63日間ですか。
63日間、歩き続けて、
そうですね。なんとか、終わることができましたね。
そう、前に、その出る前にラジオに出てもらったんですよね。4月の半ば過ぎぐらい、
そうですね、27日
かな、出てもらった時となんかね、別人の顔してますよ。
そうですか。あんまり私としては変わった記憶感じがしないんですけどね。
さっきあの橋田さん来てて別人って言って、ちょっとやっぱりね、なんかまあ髪丸めたっていうのもあるし、あとね、日焼けして痩せたっていうのもあるし、なんかこう精悍な感じがしますよ。
そうですか、
うん、
精悍ですよね、なんかね。
なんかね、かっこいいですよ、とにかく、はい、
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでしたかどうでしたかっていうのは漠然としてるけど、
あ、でもどうですかね、楽しかったですよ。でも
楽しそうですよね。
楽しかったです、
すごいすごい楽しそうでした、
楽しかったですよ
本当に、
大変っていうよりも楽しいが上回る感じですか。
まあ、大変でしたよ。大変でしたけど、ね、今から振り返ると、まあ、楽しかったな。まあ、でも全体的にやっぱ楽しく歩けましたけどね。
そうでしたね。
歩く時も割と楽しかったですけど、まあ、雨とかあるとね、どうしてもなんか心が腐ってきますね。
台風来ましたしね。
もう本当ですよね。高知出る前に
ちょうど木村さんが、なんだっけ、室戸岬でしたっけ。
室戸ですかね。
よく台風が来る場所。
ああ、はい、それは室戸、まあ、
辺りにいる頃じゃないですか、台風来たの。
そうですね、最初のやつ、なんか2つ来ましたよね。
はいはいはい、はい、
その最初がそのぐらいでしたかね。
大丈夫かって、いつもテントでね、出てたんで、あのテントが飛ばされるなんかね、イメージが湧いてきましたよ。
実際にあの時は、室戸岬の辺りで泊まった時は、本当になんか風が強くて、はい、まあ、本当にテントがもう、ね、夜中中こうバタバタバタバタ行って、時にはこうめくれ上がってきたりしちゃうんで、その度に起こされて、本当にちょっと恐怖しましたよ。
サバイバルですよね。
テントって割とちゃんとしたテントを持ってったんですか。
じゃないですね、ドン・キホーテで一番安いやつだったんです。3000円とか2000円ぐらいだった気がします。
あれってなんか補助の綱って貼れないじゃないですか、安いやつって、
ね、そうですね、ほんとしょぼいやつなので、
よくそれで
生きてましたね。
もうでかいし重いし、ほんと最悪でしたよ、あのテント。あ、いやでもないですけど、でもまあ長年この60日間頑張ってくれたテントなの で、
ね、
情は湧いてますけどね。
そうですよね、ちゃんと持って帰ってきたんですか、捨てちゃったりしなかった。
いやとんでもないです、ちゃんと最後の最後までバッグに詰めて。
相棒ですよね。もう
相棒ですよね。よく頑張ってくれましたよ。
そんな木村さんを迎えまして、今日のメールのお題は、
はい、
四国のすごいところ。
すごいところですか。
すごいですか、やっぱり
四国ですか。四国はそうですね、まあなんかやっぱりなんか本州とは違いますよね。まあ、
はい、そんな四国のすごいところを、四国行ったことある方とか聞いたことある方はぜひ、メールかツイッターでお便りください。ツイッターの場合は、ハッシュタグ、シャープ DPZRadio、
はい、
DPZRADIO、
はい、
で、ツイートください。あとは、生ラジオの、今ブログに載ってます、アドレスまで
メールを
ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木村さんへの、ファンレターでもどんどん
なんか、木村さんにお願いしたら今叶うんじゃないですかね。
叶いそうだよね、これね。
ご利益がありそうですからね。
不安とかある人は、ね、ぜひ送ってください。
はい、
神々しいですよ。
心配事とかね。
ちょっとね、
家庭不和とかそういうの。
部屋の雰囲気違いますわ。
ねえ。
何なんだろう。なんか悩み事あったっけな、俺。
ひろ
さん、帰ってきてから、やっぱ違います、気分が。
疲れましたね。
そうだ、まあそういうことですね。
本当もう本当だるくてだるくてしょうがないですけど、今日の朝とか本当全然動けませんでしたもん。
いやそんな中すみません、
来てもらって。いやいやです。いやもう本当朝はなんかもう普段の半分ぐらいのスピードでこう動いてましたから、ね。スローモーション的な感じでしたね。本当に腰も痛くて常に曲がった状態です。そうですね。
それでもやっぱり早起きしちゃうんですか。
なんか自然に、はい、まあ4時50分ぐらいに大体起きちゃいますね。本当に朝日の出る時間ですね。
あ、歩かなきゃって思うんだ。
いや体はとりあえずなんかもうその時間でタイマーがセットされちゃってますね。
もうね2ヶ月そうあってるとやっぱりね、
もう毎日それにしたからね。本当になんか多分当分治んないと思いますねこれは。
荷物って何キロくらいなんですかあれは。
あれはですね、最初測った時は、まあ、15ぐらいありましたね。
15っていうと相当ですよね、背負って歩くには。
そうですね、プラス食料と水でまあ 1-2キロぐらいはプラスかな、う
ん、まあ、20キロ弱くらいですよ ね。 そうですね。
まあでも途中あの割といろいろ送り返したりしてるんで、まあほんのちょっとは軽くなってるはずなんですけども、でも全然そういう実感なかったですけどね。結局重いままでしたね最後まで。
すごいね。それであの杖を持って、
そうですね、
よく忘れてた杖、
あれですね、本当もう紅茶あたりではもう最初忘れまし、本当忘れてました、
ね。いらないんじゃないかってね、みんなで、ね、
いらないから忘れんだろうって。
なんか本当にあれ多分あれです、あの精神的に湧いてきてる状態で多分忘れてたんと思いますね。
ああ、やっぱ参りました、精神的に。
ああ、もうやっぱりなんか
来る。
高知の最初の室戸岬に行くまでの道ってのは、うん、本当に本当になんかなんていうか。本当車道がずっと延々と続いてる氷を殺伐としたなんか雰囲気の場所なので、で水もないのが10キロとか20キロとか続くので、もうどうしようもないぐらい嫌になりますね。
自販機もないって書いてましたね。
自販機ないですね。自販機ぐらいあるだろうと思って水持ってかなったんですよ私、はい。そしたら本当になくてですね。いやなんか水ありますってところあったんですけども、はい、そこ行ってみると水枯れてるんですよね。もう絶望しましたね、見た時は。枯れた水を見た時は。
だって下手するとね、塩の塩をね意識しなきゃいけない感じ
ですね。そうですよね。
だし、まあ幸いなんとかなりましたけども、なんか同じあの途中歩いてる遍路に会いましたけど、水持ってこなかったの。なんか、はいはいはい、びっくりされましたね。
やっぱりあの歩いて回ってる辺野さんっているんですか。
割と結構いますね、まあ、まあ割と
あ、はい、あのフランス人の2人は、
ね、はい、まあ、彼らは特別すごいあれのなんかインパクトのある辺野なので、常にあ、まあ、見ればいるってのは分かるあれですね。インパクト
最後は結局一緒にはならなかったんですか。
あ、そうですね、最後の方は、まあ、結局私の方がちょっと早かったみたいで、はあ、まあ、他の辺野ので聞いて、なんかフランス人見なかったかって聞いて、はい、あのギター持った2人なら見たよっていうので、まあ若干どこにいるかってぐらいは把握してましたけども、あ、まあ、やっぱりちょっと私よりちょっと後ろにいたみたいで、まあでもそろそろゴールしたんじゃないですかね、
はいはいはい、はい、目立ちますよね、まあね、
彼らほど目立つ変動はいないと思いますね。
あの2人はカップルな、
一応多分、まあ、そうですね、
ボーイフレンドみたいなね、
まあ、ボーイフレンドと言ってましたから。あ、フレンドって、あのフレンドって聞いたら、ボーイフレンドってわざわざ付け出しましたから、やっぱり
まあまあ
そうだと思いますね。
特別な感じでね、
彼ら流のギャグかもしれないですけど、もしかしたら
ね。かもしれないですね。あ、上半身裸にあの白衣をこう着て、
すごくかもない、なんかギターをした人たちですよね。
そうですね。
あの人たちももしかしたらそのウェブで見たって言われてるかもしれないですよね。
ああ、ね、なんか見、ね、ましたってね、うん、きっとね言われてるんじゃないですか。あー、メール来てますよ。
あ、本当ですか。
木村さん、編集の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム下っ端です。
あ、
さて木村さん、お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。メ
ールの日記、毎日楽しみに拝見しておりました。
ありがとうございます。
さて、お題の四国のすごいところですが、20代の頃に自転車で四国をツーリングした時に感じたのは、みんな旅人に優しいということです。
そうですね、
お遍路でもない私にも修行者のようなように迎えてもらいました。例えば自転車の旅は事前のに宿の予約をせず、その日の昼ぐらいになってからその日に到着できそうなエリアの民宿に電話で予約したんですが、満室ですよと言われて、ピンチに陥り、再電話してアタックしたところ、客室じゃなくてもいいと言われながら泊めていただいた部屋が、その部屋の居住部の、大広間のような部屋でした。
お、
うん、床の間にありがたそうな掛け軸がかかっていたりして、民宿というよりも民家だなと思ったものでした。
あ、その旅館の、民宿のプライベートな部分
なんでしょうね、普通の泊めてもらえちゃうっていう、
まあ、的な客間、
優しいんですか四国の。
優しいですよ本当。やっぱ皆さん本当よくしてくれましたね本当。四国の方々、
それはお遍路じゃ、お遍路だからってわけじゃなくてですかね。
まあもともとその皆さん温厚な方が多いですよね本当に。で優しい人が多いので、もう割とその遍路じゃなくても、まあ元々そういう他の、そのお客さんもそう、あのまあまあお接待じゃないですけども、なんていうんですかね、そう迎え入れるこうまあ風習があるんじゃないですかね、その丁寧に。
僕も四国取材で行って、あのお好み焼き屋さんにいた知らないおじちゃんからなんかあのみかん柑橘類の向こう特有さんのでかいやつをいいから美味しいから
あいいですね
知らない人にみかんをあげるっていうのは文化なんですか。
嬉しくて、どうですかね、まあ、割とお世話の人は結構いただきましたね、みかん系のものは。いや美味しかったですね本当に。
だからね、東京 の、 あの悪口じゃないですけど、東京の人がむしろそうなんかこう人に対してこうなんですか、ね、閉鎖的じゃないですけど、
あんまり無関心ですよね、
うん。これでも下町の方行くと割そうでもない感じもするんですけどね、なんかなんとなくそういうちょっとその、ね、基本的に違うのかなっていう感じは。
そうか、うん、あの編集部出入り関係でいうと、横山さんが、カルカル横山さんが高知出身
で、そうですね、
あの横山さんしか知らないから、うん、あ四国の人ってこういう人なんだってずっと思ってたんですけど、結構なんかもうなんね、海賊みたいな人じゃないですか
海賊みたいな人ですよね、
まあ、高知県はあれ、
高知県はそうなんですか。
いやどう、まあそうですね、割と皆さん酒飲む感じなので、まあ、あとあれですね、黒潮も多分こう揉まれてきてるんじゃないですか。こう、
そうですね、
風や波にこう
はいはい、はい、
まあ、豪快なイメージあります
よね。豪快ですよね、
酒飲むし、酒割とその歓迎が酒を伸ばして潰すっていうのが歓迎らしいので、土佐流の
土佐流の
私も友達の家に、
ああ行きましたけども、ね、
飲まされましたね、はいはいはいはい、しこたま、まあ、ありがたいんですけども、
そうそう、なんかさっきも話しててデイリーであんまり四国って取材してないよねって言ったら、工藤さん行ってるんですね。なんかね、
2回くらい行ってますね。2回行って3本くらい記事書いてますかね。
何でしたっけ、フィッシュカツ、
そう、フィッシュカツと、それから、甘い、
フィッシュカツは徳島ですか。
そうですね、徳島、あと赤飯が甘いんですよね、ナルトの方、
はいはいはい、赤飯って工藤さん家の実家も甘かった
ね。甘いんですよ、甘い赤飯を食べ歩くっていう企画で、すごい東西に長い記事を書きましたけどね。
ナルトも甘いんだ。
うん、ナルトも甘いんですよね。
あとあの工藤さん、年越しラジオ一人でなんか無人島行ったのもあれ四国、
あれ四国ですね、うん、一応四国ですよねあそこはね、
四国というか瀬戸内海というか、
ね、瀬戸内海というかね、あれも楽しい、いい思い出ですよ。
四国好きですか。じゃあ、
うん、すごいいいとこだなと思う。食べ物もうまいし、
うどんうまいんですか。やっぱり
うどんうまいです。
うまい、
いや本当にその讃岐というか、その香川県に、うん、入った時は必ずその昼はうどん食ってましたけども、
う
ん、
うまそうでしたよね。
あれいや、うまかったですよ。もう大体外れないですよね、うどん屋入ると、安いですし腹持ちいいですし、うまいですし、最高ですよ、うどん。
やっぱりそうか。
もともとは私結局なんか蕎麦の方が好きだったんですよね、実は。
ああ、言ってましたね。
蕎麦屋とうどん屋があったら必ず蕎麦屋に入ったぐらいだと思うんですけど、でも、
ま
あ、いや変わりましたね。これからはまあたまにはうどんにしてもいいぐらいな
んで。ああ、でもこっちで食べるうどんとやっぱ違うんじゃないですかね。
そうですかね。でも花丸うどんも美味しかったですからね、香川で食べた。
あのなんか美味しくないとこ、美味しくないところって、その普通のところに行っても、ちゃんとその花丸うどんくらいのクオリティがどこもキープしてますよね。
はい、美味しいです。
あ、そうなんだ。
なんかダメだ、あの東京の立ち食い蕎麦屋さんってダメだこれやってるとこたまにあるじゃないですか。
ありますね。
でもそれが絶対になんかね、僕もその時に8軒くらい回ったのかな。
あ、
で記事にしなかったんですけど結局、うまかった。どこも全部うまかった、
ね。うまかったですね。ハズレがないのがい
い
ですよ、本当に。
はいはいはいはい。
で、あっちの人よくあの、ツイッター、たまるさんもおっしゃってるんですけど、あの生醤油かけて食べるっていうじゃないですか。
あ、
地元の人は、いや醤油よりも出汁かけた方が美味しいから出汁かけるよって
あ、そうなんですか、
いう話を聞いて、
醤油さってかけて食べるイメージなんですかね。
そうそう、で確かにね、行ったら生醤油で食べてる人あんまりいないんですよね。なんかちょっと濃いめの出汁みたいなのがあるんですかね。なんかこう濃いめっていうか、その
釜揚げで、釜揚げして
じゃなくて、なんか普通に茹でて、じゃっとこう汁をかけて食べるのがなんかメジャーだっていう。
大体どこもそんな感じのお店でしたね、うん、私がいたところは。あんまりその生醤油かけて食うって人はいなかったですし、メニューにもあんま見た記憶がないですね。
生醤油かけるっていうのはイメージなんですかね。
なんかね、観光客の人はそうやって食べたがるけど、地元の人はなんかあの汁をかけて食べるのが多いみたいな。
あ、
その辺どうなのか。
出汁の方が美味しいんじゃないですかね、
うん、そう美味しいじゃんっていうことなんですよね。
醤油よりかは、
いやうまそうでしたねどっちにしろね、うん、うどんがね。あと僕すごいお遍路日記であの印象的だったのが、
はい、
雨でびしょ濡れになった木村さんが蜂蜜を飲んでたの。あれこれもう止めるべきかなと思ったんですよこれ。
あのドクターストップ、
うん、電話してこれもういいですよって止めた方がいいかなと思って、
ね、タオルを、ねうん、タオルを投げ入れる感じの。
いやあれはやけでしたね。
いやでも蜂蜜飲み出したらまずいんじゃないかと思って。
でも蜂蜜って結構あの栄養ありますしいいんじゃないですか多分あの体にもいいです
よ。でもなんか ね、まあ、ね結構きついじゃないですか子供とか飲んだら。なんか
喉がイガイガしましたね。
そうですね、
甘くて。
もう蜂蜜飲んでると思ってね、うん、あの時はさすがにちょっと考えましたけどね。
まあもう、うん、まああれはもう本当にもう雨って本当につらいんですよ本当に。
雨そう木村さんが始めてすぐに梅雨入りしましたっけ。
いやあのちょっとしてから梅雨入りしたのは高知出る直前ぐらいですね。
あ本当に、
まあ、さすがに高知出るまでは持ってくれるだろうと思ったんですけど、見事に高知出る前にこう梅雨入りしたか宣言で、もう本当そこの時点でもうだいぶ心がこう折れそうになりました。
梅雨って聞くとねやっぱね、
もうこれからずっと雨なのか靴の中びしょ濡れなのかってこう梅雨と思ってましたもん。
あ季節の変わり目を最初の頃って寒いって書いてたじゃないですか。
寒かったですよ、
ね、今やもうね暑い、ね、梅雨を越して暑いですからね。
最初の頃はですね、うん、あの寝袋あのトレーナー着て、はい、でその上にあのゴアテックスの、まあ、レインウェアカッパ着て、はい、でさらに寝袋にこうくるまっても寒かったですからね。
そうか、ね、5月の頭ぐらい、
まあ、4月の末から5月の頭ぐらいですね。
寒いんですね。
ただもう最後の方はもうパンツ一丁にこの 腹にだけこの寝袋をかけて寝てましたね、はい、もう暑くてしょうがないですよテント中は。
木村さんも腕の色とかがもうなんかね日本人じゃないみたいな色
ですよね。
黒ずんじゃってますね、うん、
すごい
あの黒人の人って手のひらピンク色じゃないですか。
そうです
今ね木村さんそういう感じなんですよ ね
手の裏だけは、
えらいことになってますね。
スケッと外人みたいな感じ
やばいです、ね、
スケッと外人ですね強そうだ ね高いところからボールが飛んでくるみたいな、
うん、木村さんでかいしね。
そうですね。でもピッチャー逆にあの幅は狭くなりましたから
だいぶね削られましたね。
いびつになったと思いますよ余計。
その坊主頭はあの時剃って以来。
そうです、初日にあの 2ミリですかね、はいはいはいはい、2ミリに買ってもらって最初は5分刈りにしてもらおうと思ったんですけどね。
あの1ミリの半分に
0.5 ミリですね、はいはいはいはい。ただなんか床屋さんが2ミリでいいじゃん的な雰囲気を醸したので
2ミリでも結構写真見ると泡をしてますよね、
びっくりしましたね。私こんな短くなのかと思いました、ね、
そう前にラジオ来てもらった時にすごい長かったんですよね。
そうですね、
今は工藤さんよりも長いぐらいのね、うんうん、長くてあれ終わってすぐに出たんですよ ね。
そうですね、
で次見た時にはもうツルツルだったからね。
そうですね。もう最初の頃はお坊さんですかってこう言われ続けましたね。
あでももう今は結構ちょっとした伸びかけですよね。
そうですね、もう割と結構寝癖がつくぐらいにはなったんじゃないかなと思いますね。
ひげも剃らずにですか。
ひげはですね、あのビジネスホテルに入った時にはそこのカミソリで剃ってましたね。なので今のひげはあの関音寺ぐらいですね、香川県の関音寺。
じゃあ結構もう何日間も経ってる。
あどうですかね、10日も経ってないぐらいじゃないですか。でも意外に割と最後のほどにあれだとしたので、
なんかねこの木村さんがこの2ヶ月歩いて、まああの なんていうんですか、血眼っていうんですか。
ああ血眼です
ね。血眼、
はい、
成し遂げたのを見てて僕自分がこの2ヶ月何してたかっていうのをね思い出したら特に何もしてないなと思って。
いや
木村さんがこのなんか成し遂げた2ヶ月間のこのなんかなんというか重みを感じましたよ。
そうですかね、まんま大したことやった記憶がないですよね。
いや
るだけだ。
2ヶ月僕らはね普通にこうなんか、
うん、
ね、
いや私から言わせれば普通に働いてる方が立派だと思いますけどね。こんなプラプラ2ヶ月間歩いてるだけ、プラプラしてる、本当にプラプラしてるだけですかね。
いやね、成し遂げるってやっぱすごいですわ。
そうですか、
うん、見てるだけでも結構なんかやったぜと思ったもんな。
あそうですか、
全然、
う
ん、僕ら何もしないのに。
そうそう、なんか感動しましたね、うん、
勝手に感動しましたもん、
ね。う
ん、
ありがとうございます。
現地でね雨に打たれてるわけじゃないのにね 感動しましたよ。
多分 これだけたくさんの人がずっと遍路を見てたのっていうのは今まであんまりないんですか、リアルタイムで。
ああそうですかね、
かもしれないですよ、
じゃないかなって思いますよ。後でまとめてとかその、はい、ね、テレビでとかっていうのあるけど、あんまりねこういうのその日を追ってっていうか。
そうです ね、まあそうですね、割と結構こまめにやったつもりなので、
うんうん、そう1日にね 4,5 回ぐらいだいたいメール投稿もらってたんですかね。
そうですね、あのその画像に GPS のデータがくっついてる、うんうんうん、そのプロットしていただけるじゃないですか、うんうん、毎日その安藤さんが多分やっていただいたと思うんですけど、
手でやってたんですよね。
僕は手でねこれ裏側を
そのプロットされてるのを見ていくうちに、うん、こう線になっていくのが楽しくてですね、自分はこの結局こうそれを楽しみにこう、まあ、そろそろ投稿しないとこう思うんですよ。そう、
あれ僕もやってて思ったんですけど、見事にこう四角をぐるっと外側をこう回るんですね。
あ、そうですよ ね、海岸線沿い行くんですよね。
あれさ、やっぱり中の方は行かないんですね。
変路ってい、ね、うのはそもそもその字がその今でこそまあ今の変路になってますけど、もともとはその
辺境の辺、
辺境の辺ですね、に道、路地の路ですね、で変路って呼んでたらしいんですよ。
ああ、そのじゃあヘリの道みたいな、
ヘチですね、ヘチって呼んでたのを誰か変路って勘違いして、多分今の文字に、江戸時代ぐらいなんですよね、今の変路って文字になったのは。それ以前はヘチって言ってたらしいんですけども、それがなまって結局そのヘチっていうのはその外側、まあ海沿いの海岸線沿いの道のことですから、
ヘリの道ですね。
そうです、ですから結局はその四国、結局最初にはまあ海岸線を一周ってことになるんです
ね。あ、そういうことなんですね、
はい、
全然前知識なくお遍路日記をね見てたんで、すごい面白かったですよ。すごい詳しくなりました僕も寺とか
割とうちの父親とかも見てもらったらし
いですか。
そのうちの父親もだんだんこう遍路の知識が増えてくるんですね。
あ、で
しょうね。私と連絡時々やり合ってるんですけども、
そうですよね、
いよいよ涅槃の道場に入るなって、
あ、本当に
そろそろ寺が密集するからあまり面白くないなとか。
あ、そういうめちゃめちゃ興奮してるじゃないですかお父さん。
どんどん父親の遍路知識が増えてくるのを見て、こっちもなんか面白かったですね。
それすごい、息子がやってたら誇らしいんじゃないですか、父としてはね。
そうですかね、
お父さんも一緒にやってる方にね。そういうわけにいかないか。
まあ、どうですかね。
すごいすごい道のりでしたよ ね。な、まあやり遂げるんだろうなとは思ってましたけど、まあ、こんなにね、こう、
そうですね、
で毎日毎日着実じゃないですか。
あ、
で今日見たらまた増えてる、今日見たらまた増えてるっていうこう、なんかね、あんまりデイリーの記事って、まあ、なんかこう作ったりなんとかいろいろするけど、その時間スケールってそんなにあんまり持ってないので、ね、不思議な体験でしたね。
あ、そうですね、すごいこれ歴史に残るコンテンツですね、デビューの中でも。
そうです
か。木村さんにね、いくつか質問が、
はい、あ、はい、何でしょう、
来ているんですけど、まず僕質問してもいいですか、はい、木村さんにっていうか、佐多岬のあたりって お寺なかったじゃないですか、あっちの方ビュってこう割と内陸省、あれなんでなんですかね、
なんでですかね、私もいまいちわかんないですけど、ね、
ここだけないなと思って、
佐多岬というと
左側の、
はいはいはい、
九州にビュって伸びてる、なんか
香川ですか、ま、あ、違う、
愛媛の方ですね、松山のあたりですよね、あの辺は割と山の方に、熊高原とかそういう山の方に行っちゃうんですね、あの辺やっぱ 山の修行がメインだったんじゃないですかね、石月山とかあるじゃないですか、あそこも、まあ、弘法大師がその若い頃に修行した山ってことで有名なので、あの辺は割とそういう熊高原とか、まあ、その石月山を中心にその周辺の山々のその修験道といいますか、まあ、昔のその山の修行の地としてこう道場として発展したんじゃないですかね。なので、まあ、結果的にそう、まあ、まあそっちの岬は通らないって感じになったのかもしれませんね。
質問、ツイッターの質問ですね、ドリドリさん、2ヶ月もお遍路を続けていると日常に戻れるのかどうかも聞いてみたい、はい、
それ聞きたいですわ。
それですよね、本当に最近本当なんか公園とか見ると、あ、これ寝れそうとか思っちゃいますね。なんか普通にもなんかその思考回路の一部として寝る場所の確保みたいなのがこうインプットされてしまってるので、
それは考えちゃうんだやっぱ、 木村さんあと昨日新幹線で帰ってきたじゃないですか、はい、早いって言っててい
や早いですよびっくりしました 目が回るかと思いました。普通に歩いてるとですね、うん、やっぱ自転車とかだけでもこう景色がこう飛んでいくのが早いなって感じるので、新幹線とかびっくりしましたね。なんだこの文明の力はと思いましたね、
はいはいはい。あと横浜とか東京で人いっぱいいるじゃないですか、あれ四国と全然雰囲気違う
し、いやもう気持ち悪くなりましたよ本当だってあの大量の人間がこっちに向かってザッザッザッと歩いてくるんですよ。もう本当なんか頭だけ見てると気持ち悪くなってきましたね。
だいぶもうねそっちに慣れちゃいましたね。四国のお遍路の体になってますね。
なんていうかもう都会にはなんか順応できなくなってしまった感じしますね。
朝早いしね、
もう
そろそろ眠いんじゃないですか。
あもうだんだんなんかなんかトロンとしてきたかな
お遍路中はだいたい4時5時に起きて、
そうですね、まあ、日が出る4時半から5時ぐらいに起きてテント畳んで、うんはいはい、まあ、大体おじいちゃんとかおばあちゃんとか公園とか散歩していくの早いので、
うん、あれはやっぱり、まあ、5時に畳まないと人が歩き回る前に畳むってやっぱり、
まあ、個人的にあんま目つきたくないと思ったので、あ、まあ、あんまこうなんか、ね、結局そのまあ、まあ、善意でこう見逃してくれてますけど、うん、結局やっぱ人のこのなんか生活圏内に入ってるような気がしちゃって、まあ、そこら辺はちょっと遠慮して、うんうんうん、まあ、人が出てくる前にはテント畳もうかなぐらいは思ってましたね。
一、はい、日歩いて夜はもう早く寝ちゃうんですか。
そうですね、まあ、大体まあ、8時それでも8時9時ぐらいは起きてましたけどね、まあ、なんだかんだでダラダラしてで9時ぐらいには必ずも寝てましたね。
うん、はい、すごい、いつもなんかコンビニの弁当が映ってて、
はい、企業コンビニイベントです。であれスープとかも多かったですってか同じですけどねまあまあまあ、なんだかんだでやっぱスーパーはコンビニが多くなっちゃいますよね。
はいはいはいはい、
普通に外食してると出費もかさみますし、あと汗臭いこう中でやっぱさすがにこう飲食店とか入るの申し訳ない感じしちゃいます
ね。 あんまりね風呂とか入れない
ですね。でタオルでこう拭いて寝てましたね。温泉とか入れない日は、臭くなってくるんですよね、どうしても。
そのまあ2ヶ月ですからね、
ちなみにフランス人の2人は多分拭いてもいないです、はい、高知県の
だいぶじゃ香ばしい感じ、
再開した時はなんか10日間風呂入ってないからこれから温泉行くって言いましたね。
温泉もね結構ねびっくりでしょう ねすごいの来たぞってね。
そんな入ってなかった犬に食われたりしちゃわないですかね獲物だと思われる、
ね、思われるよねきっとね、なんかあと困ったこととかありました。
困ったことですか。困ったことなんかありますかね。
通信はもうほぼじゃあ今あの iPhone 持ってて、
そうですね、
iPhone でその写真撮って投稿するみたいな感じで、
はい、で送ってましたけれども、まああんまりその電波がないとかっていうところも意外とないんです
か
ね。
うん、あ、そうですか。
まあ山の中入っちゃうと結構厳しいですけども、はいはいはいはい、まあでも大体、まあ、宿泊寝るときにその更新ができなかったのは多分1回だけだと思うんですよ。
じゃあ全然大丈夫ですね。
香川の五色台ってところに登ったときは全く電波がなくて、はい、まあ。でもそれ以外は多分全部その何日目終了っていうのは必ずその日にやってたと思うので、
はいはいはいはい、
はい、意外に困らなかったですね、電波関係は。
そうか、お遍路やっててよかったなっていうのいう経験なんかありました。
そうですね、
これはお遍路やってなきゃわからんわっていうなんか
ありますかね
みかんがうまいとか。
あ、みかんうまいですよ、
よかったですね。
本当みかんは本当うまい
です、ね、みかんうまい。すごいなんかさ一袋買って重いから全部食ったって日ありましたね。
ありましたね。あのバンカンっていうのがうまいんですよね。
バンカン、
ちょっと大きめのなんかみかんなんですけども、
分厚いやつですか。皮
分厚いやつです。そうです、分厚いやつです。
はいはいはいはい、
あ、いや分厚くないかな、分厚くないわ、すみません分厚くないです。あの割と普通のぐらいのサイズなんですけども、はい、皮が割と分厚いんですね、
はいはいはいはい、
で皮を残してこうカットして食べるっていうのが普通の食べ方らしいんですけども、うん、私は皮を蒸してこう食べてましたよね。
うまい、
うまいですよ、あれは美味しいですね。
柑橘類好きですもんね木村さんね。
はい、大好きです。
よくあの読者の方が、
はい、
なんですか、差し入れに来てくれて、
来ていただきましたね、本当ありがとうございます。
すごいですよね、あれ、全然位置情報っていうか写真ぐらいしか公開してないのに、うん、よく 見つけますね。
来ていただけましたね。なんか写真のこの、ね、この光景を手がかりにみたいな、来ていただいた方とかもいらっしゃいますし、
あれこそやっぱりお遍路やっててこそじゃないですか、
ね、あ、よかったですね、本当ですね、まあでも普通の遍路さすがにこう、来ていただくっていうのは多分そうそうないと思いますね。私あの、このブログ更新させていただいたあれのよしみでこうっていうのが来
ちゃ
った
んで、すごいですね、
非常にありがたいですね。
はい、ありがとうございます、ね、
こっちも感動しました。わ、
ね、あれ ねすごいびっくりしましたね。
嬉しい、
読者の金の人来てくれるんだって、
ね、本当ありがたかったですね。嬉しいです。なんかやっぱ皆さんその土地土地のその美味しいものを本当に、本当申し訳ないんですけどありがたく食べましたけども、
ね、うまそうでしたね。木村さんなんかいつも甘いもの食ってんなと思って見てて、
甘いもの好きだって言ったら甘いもの食べちゃって本当申し訳ないですね。
ねえ、すごいいいっすね。やっぱりみんなやりたいけどできないって人が多いんじゃないかな。
あ、まあそう投資でやると結構時間かかりますけど、まあ、部分部分でやれば意外と1週間ずつでっていうことでも割とできると思います。
はいはいはいはい、
むしろ短期集中でこう行った方が早く終わると思いますし。
まあね、なかなか2ヶ月フルで歩ける人ってそうそういないですからね。
まあ、それから恵まれた環境ですよね。本当にありがたいです。
なんか次の野望とかあるんですか？
次の野望ですか、次の野望ですか、なんかありますかね。
さっきねメールで次はフランススペインですかって
サンティアゴデコンポステーラの道ですね。
それも巡礼ですか？
そうですね、あの、まあまあ、フランスから始まってスペインまで行くあれですね、巡礼路で、まあ、800キロぐらいあるやつですね。
800キロ、
ピレネー山脈を越え
ね、スケールでかそうですね。
メール読みましょうか。はい、オペラ座の返事さん、いつもありがとうございます。マンガンジョージありがとう、おめでとうございます。
ありがとうございます、
私も文化財好きな方なので、遠くの国から、木村さんのお遍路日記楽しく読んでいました。
はい、ありがとうございます。
さてヨーロッパには世界遺産にも一部登録されているその、サンティアゴデコンポステーラの巡礼道、メインルートとしてフランス各地から出発、あ、各地からなんですか。
やっぱりいろんなところからこう出発して一つのところに集まっていくっていう集約されていくんじゃないですか。
あ、なるほどなるほど。ピレネー山脈ここはスペインに入り西に向かいキリストの三大聖地の一つ、サンティアゴに至るという壮大なものです。四国遍路の接待に似たような風習もあるそうなので、
そうなんですね、
一つ国境を越える遍路というのもいいんじゃないでしょうか。
これも行くしかない感じになってきましたよ。これ
したいですね。
あとはじゃあ、あのお遍路日記の場所は開けとくんであ
れいつ何か始まっちゃう、
九州からプッとこうフランスに移るんですか、
ね、あのコンポステラ日記ってね、
行きますか。
いいんじゃないですか、
お遍路の観光地素晴らしいですよね。それ
ね、ピョンって飛んでね、また毎日あのポイント打ちますよ
あれ時差がありますが、だいたい更新が夜中になっちゃう。
あ、そうですね、
それいいですね、ぜひやっていただきたい。
いいですね、でも野望としてやっぱいつかはやりたいってのありますね、はい、そっちの巡礼路も
歩いてですよね、きっとね。
まあ歩きですね、なんか貝殻ぶら下げるらしいですよ。なんか首から下げて、その多分お遍路の衣装と同じような感じで、多分巡礼の衣装というか、まあそういうものなんだと思うんですけども、
スペインあれじゃないですか、スペインも柑橘系うまいんじゃないですか。なんで
バレンシア
って感じですね。もうこれねえ、断れない感じに、
呼ばれちゃってますね。
スペインハムもうまいですよ。
ああイベリコですかね。
それもうゆかりありまくりじゃないですか。
ありまくりですね。これぜひね行った方がいいですよ、これは。
いやじゃあ
前なんか70年か80年かなんかの時に、ポルトガルかなんかでデイリーポルトガル Z にしようっていう話ありましたよね。
ありましたね、出ましたね。
ポルトガルですか。
それに合わせていただけるんじゃないですか。次9周年なんで。
あ、じゃあ行きますか。
もうすぐですけどね、
そろそろ準備しなきゃ。
もうすぐです、ね、じゃあ
そう、木村さん、あのなんかあれ、はい、あのなんていうんですか、あの、
あ、
印鑑というか
農協庁とか、
それあるんですか。
ありますよ、家に今置いてます。すみません、持ってきた
い
ないです。
いやいや、あれは全部たまったんですか。
一通り全部たまりましたね。
すごいすごい、
それ
はすごいですね、
はい、
あれは一箇所ずつやっぱり お願いして押してもらうんですか。
まあ農協所ってとこ行って出せば、うん、ポン、あのサラサラサラって書いてポンと押してくれて、うん、300円。
それは一律300円。
一律300円ですね。
でも88箇所だから結構なあれです
ね。2万5000弱ぐらいですね。
まあでも欲しいですよね全部ね。
まあ一つやっちゃうとやっぱり全部欲しくなっちゃうんですよね。気持ち悪いですから ね
スタンプラリーですもんね。
ねスタンプラリー、ね、一番ねでかいスタンプラリーですよね。
全部揃えたら何かもらえるってわけではない。
まあ自己満足ですよね。
像がもらえると、
まあでもなんか人によってはそういうのなんか家宝にしたりするらしいですけどね。
まあ家宝ですよね。
家宝でしょう。あのなんだっけ高野山はどうでした？
高野山まあ、いいとこですよね。
高野山すごい有名だけど行ったことないんですよ。
あそうですか。あいいとこですよ本当に。
ねなんかね、すごそうですね。
本当町丸ごとお寺って感じがしますね。本当にお寺の町ですよ。あ本当に。やっぱ奥の院に、まあ、行くんですけど、まあ、今でも弘法大師が生きているっていう。
あその一番その何ていうんですか高野山の一番奥
です
か。
そうですね。まさに本当奥で奥の院でその途中の道にはこう、まあ、古いなんか墓所が墓所というか、まあ、霊廟というか、まあ、たくさんあるんですけど、そうそうたる戦国大名の
武将とかの、
何々家の墓所とかそういうのがもうずらずらっとあって壮観ですねあそこは。なかなか雰囲気がすごいいいとこですね。
そう木村さんって名刺に文化財ライターって書いてますよね。
あノリで書きましたね。
やっぱりこう文化財じゃないですか木村さんといえば。
はあ、そうですね。ね
文化財的に見るとその88箇所とか、
はい、
あと、ま、あの高野山とかってのはどうなんですか。は
い、語ると長くなりますよ。
あ全然いいですよ。あと1時間ぐらいですよ。
そうですね。文化財的に言いますと、
まあ、あの何個か国宝ありますよね。
あります。ね、あと石手寺とか、まあ、あの愛媛の、うん、松山の近くにある、まあ石手寺とか、あと、まあ、そこの近くの、まあ、大山、あすいません、失念しましたが、その辺にも、まあ、ありますし、あと、香川にも、一個、まあ本堂が国宝のお寺がありますね。うん、ただですね、基本的にはやっぱりあの、まあ、歴史は長いんですよ。お寺の歴史は全部長いんですけども、はいはい、なかなか新しい古いものは残ってるとか少ないんですよね。
あそうなんですか、四国。
それはまあ本当話すのがなくなるんですけど、
あ全然、
まあ、基本的には明治時代以来とかに、まあ、戦乱で焼けたっていうのもところもありますけども、基本的には明治時代になんか、割とその神社とお寺を分けようっていう運動があったので、
あーはーはーはー、
そこで神社に付随してるお寺っていうのは全部取り払われちゃったんですね。
へ
で、まあ、まあ結局 四国というか、まあ、全国的にもそうなんですけども、そのお寺、まあ、神仏が結局同じものとしてこう、まあ、祀られてきましたから、ずっと明治時代に至るまで、ですから、まあ、割とその四国もお寺と神社は一体の場所が多いので、まあ、その神社の方を優位に持ってお寺を外すってところが結構多くて、で結局だから回ってみると実際には割とコンクリートの本堂とかですね、割と新しめの明治時代に建てられたお寺とかが、まあ基本的になるので、まあそう古い文化財の建築から見ると、まあこれからって感じのところが多いと思うんですね。さらに年代を超えてその明治時代のものがより文化財として認知されるぐらいになるまでって感じですね。
ただやっぱりなんですか、はい、神社よりも寺が多いんですか四国って。
いやもうどっちも多いですよ。やっぱもう神仏両方こう崇め、ま、同じ同一種というか、まあまあ、
もともとでも日本って神社じゃないですか。
そうですね、はい、で神様の国
仏教入ってきて寺が建った。
そうですね。弘法大師も結局その、例えば高野山をたなんか開くときには、その元々の民衆の支持を得られやすいようにわざわざ神様の許しを得てそこに建てたっていう風にしたので、結局、割とその神様を信仰の対象にした日本人にもその仏教がすんなり受け入れられたっていう理由がその辺にもあったりするらしいですね。巧みにこう神仏同じものだよとか、なんかそういう神様ももちろん崇めてるし仏も崇めてるよっていうふうにこう、まあやってたらしい、そういう策略というかそういう布教の戦法みたいなだと思うんですけどね。
これも木村さん文化財の話すると目が違いますね。やっぱねやっぱねいいっすね。
そうですかね。まあでも楽しいですよ、本当そういう古いものってのは非常になんか面白いです。
じゃあ四国のその文化財的価値はまだこれからみたいな。
いやもうあのその、うん、そのお寺のその史跡としてはやっぱり十分なんじゃないですかね、うん、あと今回重視したのはやっぱ道ですね、うん、私は。
ああ
辺田署札署というよりも道がやっぱ道を歩きたいってのがありましたので、う
ん、古道ですか。
古道ですね、はい、どんだけ古道が残ってんだろうっていうのをちょっと見たいなってのもありましたし、
あれはやっぱりそのお遍路回るときに古道を歩かずに普通の、はい、一般道を歩くこともできるんですよね、きっとね。
そうですね、まあこの世の中道は道路はもう発達してまくってますから、うんうん、あまあ実際にあの普通にあの車とかでいや自転車とかで、うん、まあ、回れてる方も多いですしね、あ、まあまあ、でもどうしてもやっぱ古道を歩くとなると結局その徒歩になってしまうというの
は、木村さんはもうあえて古道
を、あえて古道ですね。あまあでもやっぱ皆さん結構歩かれる方は結局、うん、その2つ舗装道路と歩道があったら大体歩道の方入ってきますよね。
あ、
結局その、昔からの道ってことで、そこに意義を感じる人もいるみたいですよ。
いいですか、やっぱり歩道が。
歩道は楽しいですよね、歩いてて楽しいです。やっぱ、なんかその雰囲気がやっぱなんか角を曲がるたびに雰囲気変わったりとかして、やっぱそういう歩道、歩道の雰囲気っていうのは非常に楽しいですし、あと影がありますからね、暑くもないですしね。
ああそうかそうか。
まあ、あと足にも優しいというメリットもありますしね。
さっき言ったけど足の皮が熱くなったって。
本当に足の皮が本当に熱くなりました、ね、本当最近普通に立ってるだけでも、はい、その足の裏になんかちょっと分厚い皮がへばりついてるような。
背伸びたんじゃないですか、きっと、
ね、かもしれないですね。ほんのちょっと伸びたかもしれないですね。
荷物でこう圧縮されて、
あ、そっか、
相殺されて
る。相殺されてます。背骨がちょっと若干最近あのまっすぐ歩けなくなっちゃいましたね。これ背中をちょっと曲げた状態で、
ああしょってたからずっと
ようになっちゃいましたね。
そ、1日歩いただけでもそうですよね、荷物背負って歩くと、
だって木村さん毎日5万キロとか歩いてましたよね。あ、5万歩とか。
そうですね、
4万歩とか5万歩とか行ったでしょ。
まあ、まあ歩いた日はそのぐらいですね。
そう、普通僕ら相当取材で歩いても2万ぐらいでしょ。
2時間くらい歩くと2万歩くらいですかね。
2万歩くと相当疲れますよね。
疲れますよね。もう帰、もう今すぐ帰ってビール飲みたいって
感じ。もう携帯2万歩計ついてて、だいたい見ててもよほど遠くに取材行った日で2万ぐらいですよ。
そうですね。
木村さん6万とかあったよね、ピークでね。5万
とか。あれは最後、まああれは最後の最後ですね。高野山行くとき6万歩近く歩いたのがありますけども。
足の皮も熱くなるわ。
いや、もうでもそれは最後だからできたあれですよね、ーペースですよね。なんか最初からそのペースだと多分途中で死んでますよ。無理ですよ。なので、まあ、大体25から30キロぐらい歩くのが関根山でしたね、
1日に。
ちょ、荷物も重いんだよね。
まあ、そうですよ ね、それが結構大きいですよね。
それでも30キロってすごいですね。
大体遍路の人はいかに荷物を軽くするかっていうのが焦点いくらしいので、
うん、そう、木村さんパソコンとか持ってましたもんね。
カメラとか重いものばっかりですよね。
で、ああいうその道具って軽いのってすごい高いんですよね。お金出すと軽いのは買えるんだけど、
テントもそうですよ。本当登山用品とかスポーツ用品で買う、一人用のちゃんとかっこいい、うん、あのきちんとしたやつ
は軽いけど高い。
10倍くらいしますもんね、値段で。もっと下手したらもっとしますよね。
そうですね。皆さん大体そういう感じのものでしたけどね。二人用のテントなんか背負ってるやつは誰もいなかったですね。あれは重くてどうしようもない。
そうなんですよね。
でも出来の悪い子だからこうなんか
愛着が、
愛着は湧いちゃってますけどね。
そうですね、そもそも楽をするのが目的じゃないですからね、最終的な。
そうですね、まあ、修行と考えるとそれまた一つの修行かもしれませんね。
カメラも一回壊れましたよね、なんかね。
カメラレンズが1本ダメになりましたね、広角レンズが。でも中のギアが、あの歯車みたいなのが多分いかれちゃったと思うんですけども。
本体もなんか、
あ、そうですね、途中あの88箇所回り終わった途端になんか電源が入れなくなりまして、電池はたくさんあるのに何だろうと思って、はい、でただ高野山終わった後になぜかなんかついちゃ
った。治った、
治っちゃったんですよ。なんかこれちょっと怖いですよね。
それはあるあるわ、きっと
なんか、何かちょっと偶然じゃないのかな。
で、今は治ってるんですか。
今もうちょっとなんか動作怪しいんで、まあ、修理に出そうと思ってるんですけども。
そうですよね、
まあ、一応取れることは取れるので。何なんだろう、あの間はと。
その間に取られたくないものがあったんじゃないですか、
ね、かもしれないですね。ああそっか、取るなと。そうしよう。
怖いわ。
か想像あらかじめ想像してたのと、ええ、どうですか、楽だったかとか、あのもっとこうだと思ったとか、なんか違ったことってあります？
なあ、そうですね、やっぱ皆さん優しいですよね。ああそれが本当、ええ、もっとなんか冷たくされるのかなと思ったんですけども、意外とそうでもなかったですね。むしろすごい温かくやっていただいて、なんか本当拝んでくださるおばあちゃんとかもいて、
は
なんかやっぱ、なんか、ま、都会の人にはない信仰心というかそういうのがあるんだなと感じましたね。
まあこの辺だとないですわ。
ないですよね、
あのよくおもれきのとこもさ、宅発のお坊さん立ってるじゃないですか、
はい、あいますね、たまにね、
相当ポツンと立てますもんね、あんまりそんな
拝まれたりしてない
ですもん ね、 ますもんね。まあそんなにさほど正直信仰心ないですよ ね、
そうですよね、
四国全土がやっぱそうなんですかね、雰囲気があるんですかね、そういう雰囲気がね、
やっぱり、ね、遠くから、ね、こう来た人に優しいですよね。
そうですよね、本当そういうなんか心がいますよね、
そうか、それ言ってみないと分かんないですね。
やっぱり地方に行くと本当それがこう身に染みますね。
あ、
割とあの東北とか北海道の人ってあんまりこうなんていうか、そういうの優しくするの下手だったりする傾向がどっちかとあるかなと思うんですけど、それでもなんか優しいんですよね、こう、
もてなしが、
うん、
あの久保さんも今度旅に出るって聞きました、
ね、そう旅にせっかく休みもらったから明日ね、オートバイがね、うん、できてくるんですよ。
おお、買っちゃった。
原付ですけどね。
それ乗って旅に出るんですか。
それ乗って旅に出ようと思ってね。
かっこいいですね。そう、
明日でも雨なんですよね。松戸からね乗ってこなきゃいけないんですよ。千葉の。
松戸で買ったんですか。
松戸にいい店が、そのある専門店みたいなのがあるっていう噂を耳にして、そこで買って、明日帰ってこれるのかなって、帰ってこれるっていうかね。
イージーライダーみたいなチョッパーで。
チョッパーのやつがい
る、ね。すごいですね。
ここビラビラついたやつ。
ビラビラついたやつで。
ジュディ・ヨングみたいなやつ。
そうそう。あのアメリカ国旗のヘルメットで買って、
イージーライダーじゃないですか。
イージーライダーでも普通の蕎麦屋さんのバイクですけどね。
どこ行くんですか。
まあ、あんま全然決めてないですね。まあなんか東北方面とかがいいのかなと。
いいですね。
まあでも松戸から乗って帰ってくるだけで旅ですよね。もう
ね、あの都会に入ってくるのが嫌なんで、地方を走るのはそんなにね苦じゃないんですけど。
まあ東京ね、都心に向かってきますからね。ま
あ京都新って原付 50cc だから、あのなんか右折が難しかったりとか、 あと速度を通れなかったりとかするんですよね。ああのこう陸橋渡れなかったりとか、はいはいはいはい、それがね心配ですよ。
あ、楽しそうです ね、 それ
ね。いいですね。
キャンプ道具とかいっぱい買って、
あ、
いっぱい買ってしまいましたよ。
いい、ね、
じゃあテント積んでくんですか。
テント積んで。
素晴らしい。もうバイクにテント最高ですよ、ね、
最高
です
ね。僕もね安いテント買っちゃってバイクだから重くてもいいじゃないですか。
そうですね、はい、
そんなに、
まあね、歩きじゃないですからね。
そんなシビアじゃないから。でもね、買ってみたらね、やっぱりもうちょっといいの買えばよかったかなって
なんか本当寝る寝具とそのテントには金を使えって聞きましたね。
みんな絶対みんな言いますよね。
あ、そうなんだ、それコツですか。そ
う、あのカメラ三脚はいいの買えっていうのと多分同じくらいの感じだと思うんですよね。
そうか、その旅も楽しそうですね。
いいですね、
すごい今から楽しみですよね。やっぱり旅行行くのいいですよね。
あ、本当旅行はいいです。
じゃあ僕があの Google マップに
ポイントしますプライベートでもうツイッターとかもしないでずっとポツポツとやっていこうと思ってるんですよ。
あ、そうですか。
勘で
工藤隆平の株日記
株日記違う株みたいですね。
楽しそうですよね。でもね、せっかくだからなんか記録したいなって気はするんですけどね。
あの GPS 持って
きますよ。どうやって充電するのかなと思って、あれ結構割と電気使う媒体が多いので、僕の場合充電をどうするかすごい、
それが結構厄介
です、ね、そうだ、野宿の時充電どうしたんですか、木村さん。 iPhone 充電、
iPhone は、はい、あのその電池であの充電できるアダプターみたいなの持ってきましたので問題です
。
大量に電池を持っていくっていうのが一番ね、電池で解決する問題は電池で解決する。
そうかそうか、うん、
はい、
そうか。俺前旅してた頃、旅行よく行ってた頃で大量にフィルム持ってきましたよ。
ああそうですね、
デジカメがなかったからまだ、
うんね、
フィルムをね何箱もね買ってきましたわ、うん、それも電池はなかったけど。
でもあのフィルムってフィルム買えばいいじゃないですか。
うん、まあね現地で、ね、
そう、まあ、買うっていうか持っていればいいけど、うん、デジカメって あのメモリー満タンになっちゃったらどうしようもないんですよね。メモリーカードを、
ああそうですね、メモリーカード買うんかな、ね、あでもメモリーカード大量に持っていけばいいんじゃないですか。
でも限界ないですか。でも限界っていうのは10枚も結構だって10ギガくらいあっても取っちゃうじゃないですか。でかいので取ってると、
そうですね、まあ、ね、ないです
もんな。 PC 持ってって、まあ、あのハードディスクにね流す込むっていうしかちょっとかないよなと。
私はその戦法で行きましたけども、
木村さん結構取りました、
う
ん、今回
取りましたね。もうし、あの PC のハードディスクが満杯になりつつありますね。
一眼レフ持ってたんですよね。
そうですね、相当なんか結構取りましたね。どんぐらいだろうな、80ギガ積んでたはずなんですけど、いつの間にか20ギガぐらいしか残ってなかったりしますね。
またね、あの歩いてると車とか電車とかと違ってそのスピードがゆっくりだから被写体がいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、
いっぱいあるってね、常にずっと撮れる。本当
あの歩道とか歩くときはもうちょっと10分ぐらい見たら撮ってましたからね。
まだね、いろんな好きな、好きなものがいっぱいあると、
もうなんかストリートビューできるんじゃないかぐらいの頻度で撮ってましたからね。
ストリートビューできるんじゃないですか。お遍路ビューが
歩道ビュー、遍路道ビューが、
うん、そうかそうか。木村さん、じゃあ次回の記事で後編ですかね、
はい、
最後
ですかね、
までいけそうですか。
いやもうむしろ溢れちゃうぐらいだと思いますよ、うん、
あ本当に
書くことはたくさんあるので、
お、楽しみですな。
木村さん、あのもう一回 Google のにカメラもの頭につけるからお遍路の、はい、あの行かせてくれって言ってもう一回行ってきて Google の、ね、コンテンツ買ってくんないですかね。
鼓動ビューできたら相当いいんじゃないですか、
ね、お遍路ビューですよね。
鼓動はさすがに Google カーも入ってないから、
うん、
そうです ね、
そうね、あのカメラ借りて、
はい、
うん、
あじゃあ売り込みに行ってみますか、
ね、Google にお遍路その、ね、バーチャルでできたら素晴らしいですよね、
はい、絶対うちの会社よりも全然いっぱいもらえますよ。
割と Google も例えば京都のなんか世界遺産の
あそうそう中にね
なんかやったりしますから、
らしいですね、
案外こう
鼓動はだって人しか入れないですもんね。
そうですね、
うん、チャリンコとかで撮ってるんですよね Google ね。
あ撮ってますよね、
リアカーにつけてないしね、うん、人はさすがにね、
まあそうですね、
ちょっと質問ツイッターで質問が
来てますね、
来てますけれどもね、マルコメさん、
はい、
毎日歩き続けたということで時にはモチベーションが下がったりやる気が出なかったりしたこともあったと思いますが、はい、どのように維持したり出したか教えてください、
は
い、
それはですね、あの晴れるとモチベーション上がります。
あ天気、あ
天気、まあ、天気基本的に天気言うと、
まあ、雨降ったら嫌ですわな、
もう本当テンション下がりますよ。もう靴の中もう水入ってガッポガッポ言いますからね。あれでも相当テンション下がりますからね。ただ翌日晴れると、ああじゃあ歩こうかなと、
頭につけてる傘は、はい、あれは水はどうなんですか。水入ってくる。
一応いやあれはあの割とあの上になんかうまいことビニールがかぶさってまして、最初からなんですけども、
じゃああれかぶってれば体は濡れない感じですか。
あた、まあ、顔は濡れないぐらいですね。あ体、まあ、は濡れちゃうので、う、まあ、あのゴアテックスのレインウェアを着て、それでもやっぱり靴はダメなんですね。その、まあ、ちゃんとくるぶしぐらいまであるような、なんか完全密閉のなんかすごい防水の靴とか履けば問題ないと思うんですけども、あ、まあ、それこそ長靴みたいなやつとか、
うん、
まあ、ただ私のは一応ゴアテックスの靴なんですけども、ただシューズタイプなので紐とかから入っちゃいますし、まあ、どうしても
ずぶ濡れ、
まあ多少なら大丈夫なんですけどね。
あ、まあ台風来てましたからね。
もうあれは無理ですね、あの日は。
逆にわらじとかとはどう
なの
か
な。あ、もうね、
そうですね、むしろ濡れても大丈夫なぐらいで、風通しの最高なわらじとかわらぞろいとかで、それいいです ね、それ完全に古式スタイルな感じでいいですね。
そうですね、
あのなんか崖の上にある寺に行ってたじゃないですか。
あ、はいはいはい、あの投げ入れ堂ですね。
そうそうそう、
あれは島根でした、うん、あ、鳥取だすいません、島根と鳥取今でも間違えます。
あれですよ、さ、あの桜井さんに叱られますよ。
すいません、
桜井さんが、島根
で西村さんが
鳥取。
もうかなり分かんないですよね。
なんで島根にしたんですかね。出雲とか、そっちの石見とかにしてくれると分かりやすいですよね。そうそう
な
んですね、
出雲県って言ったらね、
分かりやすいです。鳥取と島根文字も似てますからね。
そうそう
そ
う、
それがなんか混同してます。
鳥って島と鳥、
それがやっぱり一番の、ね、問題点だと思います ね、
そうですね、
はい、あの僕も鳥取砂丘っていう単語から鳥取 あ、砂丘がだから鳥取って思うもんね、
はい、あ、行っても覚えられないですよね。
覚えられないですね。
そうそうそう
こっちから見ると手前にある方が鳥取ですよね。
そうですね、
はい、
奥のが島根、ね、うん、しじみが取れる方が島根、ね、
島根、ね、
怒られちゃいますね。
怒られちゃいますよ。四国どこの県が一番印象的でした？
四国、うん、印象ですか、うん、まあ、どこもあれですけど、
好きですか？
好き
強いて言えば、
強いて言えば愛媛ですかね。
愛媛
はいいですよ。
愛媛は、左側ですよね。
左上ですね。
左上、
はい、
もうなんかそれはね、あれがゴールが見え始めてるからとか、そういう
もありますし、まあ、あとなんか本当黒潮の荒れ狂う海からこう瀬戸内海のなぎに入っていくっていうのがやっぱ一番いいですね。
そうそうそう、高知からこうね、
風もなくなってきて、気候も良くなりますし、あと人も優しいですし、
みかんもおいしい。あ、ポンジュースですからね。
ポンジュース自販機に持ってますからね。
あ、そうか、
いいですよ。
愛媛の次が香川。
香川ですね。
香川がうどんうまい。
うどんうまいですよ。
で、徳島か。
徳島ですね。最初の徳島ですね。
はいはい。
徳島どうしても最初ですから、印象がなんかぼやけちゃうんですよね。
あ、
そう、昔の話ですもんね、もうね。
そうですね。
まあ、2ヶ月前ですからね。
ねえ。
で、高知は結構修行なんですね。
もう本当、もう修行ですよ。海と山ですよ。荒れ狂う海と険しい山で。
よくステージ分かれてますね、ちゃんとね。
本当ですよ。本当によくできたもんですよ。このなんか
あれでしょ、高知のその厳しさがあってこそ愛媛が嬉しいでしょ。
そうですね、その優しさが身にしみます
よ。よくできてんな、
本当に。この、ね、このうまいぐらいの配置ぐらいですね、札所の。本当高知は札所の間もものすごい長いですからね。
あ、
もう本当気が滅入りますよ。
やっぱりちょっとスケールでかい感じしますもんね。
そうですね、
一回りね。
まあ、思い返せばすごい、まあ、楽しいですからね、高知も高知で。
すごいね、楽しいって言えるのがすごいですよね。
そうね、本当なんか、
そう、水もなしに何キロも歩いて楽しかったって、やっぱりね、なかなか。
そう、15キロ背負って、うん、1日5万歩とか歩くんでしょ。
あの、多くの人にとっては拷問ですよね、それね。
かなりだと思う。いや、まあね、楽しいっちゃ楽しいんでしょうけどね。うん、
まあ、拷問ですよね。
家でウェブで見てると、ああ、楽しそうだなとかね、
うん、
思いますけどね。本当に、
まあ、苦痛ですよね、うん、まあ、まあ、私も辛かったですからね。
まあ、聞いてるとね、旅に出たくなりますね、これね。
そうですかね、う
ん、たまに木村さんツイッターでぼやいてたじゃないですか、なんか。
あ、まあ、ぼやきますね。
ぼやきも出るようなっていう。
あの物価高いとか言ってましたよね、うん、どこだっけ、
どっか言ってましたっけ、
どっかのね、都心部に行ってスーパーでなんか、
あ、それあれじゃないですか、松山が半額が、
そうそう、半額なんなくてなんでだよって言ったから。印象的でしたね。
まあ、全国的に7時には半額になるのかなと思ったんですけど、ね。
はい、松山
なかった。松山9時台が半額なのがデフォルトのようなので。
都会、ちょっと都会
ですね。そうですね。
そうですね。まあ、割と学生がたくさんいた場所に宿取ったので、その学生はやっぱ夜遅くまで割とご
飯
と
か、まあ、そうですよ
ね、やりますから、そこの違いもあるかもしれませんね。
なるほど。弁当のスーパーの弁当の、ね、値段の割引での時間で起こるって。
そうそうそうそう。
でこう都会にいるとそういうこと割と、まあ、ね、まあ、仕方がないかと思って、うん、こうね、そこに向かわないのがね、
まあ、死活問題になりますからね。
そうそうそう、あれはすごい楽しかったですね、見ててね。怒ってる、弁当の割引で怒ってるって。
結構みんないろんなとこ行っててね、今はね、編集部の石川さんが夏休み撮ってて、
はい、あ、そうなんです。
今日なんかね、なんか変な写真を送られてきましたよね。なんかメコン川、メコン川、
ああ、メコン川行かれてるんですね。
メコン川ってい いうツイートがありましたよね。
ああ、タイ行ってるんですか、タイかラオスか。
今ベトナム
か、ベトナムは河口の方行ってるんですね。
メコン川行ってるみたいですよ。
すごいですね、
うん、
よくね、みんなあちこち行って、
そのまま遡るといいと思いますね。
本当に、
メ
コン川行きました、木村さん。
行きましたね。
すごい、なんかね、すごい川でしたよ、写真が来てた。
コーヒー牛乳みたいな、
ね、あ、そうそうそう、茶色いね、
はい、ピンクのイルカを探しに行きました。
あ、そんなイルカいるんですか、メコン川に。
メコン川にです。ラオスとか、
それなんか病気で赤くなっちゃったとかそういうんじゃなくて、
もともと泥色ですからね、うん、それでまあピンク色、黄土色、なんか黄土色に近い色になるんじゃないですかね、わかんないですけど、人は思ってますけど。
そうか、じゃあ石川さんにピンクのイルカいるらしいよって。
メコン川で一番高い滝っていうのがあるんですよ。行ってみたら10メートルぐらいなんですね。
それが一番高いんだよ。
地味だ。
そうか、あの向こうの川ってなだらかに流れますもんね。
そうですね。
そうかそうか。
しかもものすごい広いんで、見た目だとほんのちょっとこう席ぐらいなんですよね。でも楽しかったです。
今回四万十川は？
四万十川は河口のところをちょっとかすめた。四万十川の渡し船を渡りましたね。あれはずっと四万十川を遡った時から絶対使おうと思ったので。
そう、前木村さん遡ったんですよね。あの四万十川を。
四万十川河口から
上流の。電車とバスと歩きとい
ろいろ。もういろいろ使いましたね、あの時は。
あれあの時ちょっとなんかまあ下調べというか下見みたいなのもちょっとあったんですか？こう返路に向けてみたいな。
いや、ほとんどないですね。まあ、なんか結局通る部分が河口だけなので、まあ、見る、まあ、ここ通るのかぐらいのイメージでしたね。
あの前後もう一回くらい四国に、なんか割と四国に
行ってました。私割と、ね、関西にこの間までいた頃は、
そうですよね、
割と四国にちょくちょく行ってましたね。四国結構楽しいですね、いろいろなものがあって。
面白いですよね。
まあ、棚田とかも見に行きましたし、
ね。そうそう、棚田ありましたね。
あとあっち山がニョキニョキしてるじゃないですか、割と。
はい、そうです。
あの日本昔話に出てくるみたいな山で、
ぴょこって、
そうぴょこって、でボコボコして、僕の田舎の方北海道だとあんまり ああいう景色ってあんまりないんですよ。だからわ、すげえすげえって昔話みたいだと思って、
はい、なんか香川とかになると本当平地の上にポコポコポコンってワンみたいな山がこう乗ってて、すごいなここはと思いましたね。
あれ徳島の市街地に入るちょっと外れたところにあのでかい岩がポーンって落ちたみたいになってるところの
徳島、そう
そう、どこだっけな、あれはにあるんですよね。あの、これすごいな、これ絶対記事になるよなと思いながら電車で通り過ぎた。
あ、電車で見れるところなんですね。
そうそう、うん、
全然俺四国行ったことないから分かんないですわ。
四国面白い
ですよ、ですよ、これは楽しいです、四国本当に。
取材でなんか1日くらいポンと空いたんで、あのなんか日曜日かなんか入って1日帰るの遅らせたかなんかで、でちょっとレンタカーで回ったんですけどね、
はい、
すごい面白くて、うどん食いながら見つけたうどん屋全部入ろうと思って。
あ、素晴らしいですね。
うどん屋に入って、で途中もうそろそろ帰ろうかなっていう時期になって、でカーナビがすごいなんか山奥の道通ってここ行けって言うんで行ったら、本当あの枝がバシバシ当たるくらいのすっごい細い道で、で相手の車来たら何キロもバックしなきゃいけないみたいな状況になってて、あれすごい怖かったですね。
そうですね、すごい道たくさんありますよね、四国。
やっぱりね、あのワイルドですよ。
自然が多いんですか、やっぱ、
う
ん、
残ってる感じが。楽しいですよね。
楽しいですね。なんか本当室戸岬とかこの世のものとは思えない光景でしたけど、なんか岩の色、なんか形とかが何
度か、すごかったですよね、あの景色が ね、見ると、
あれを歩いてたどり着いたからっていう、ね、余計感動がすごいだろうなと思って見てましたね。だって歩いていくんですよ、すご
い、ね、岩場をね。
そう、歩くのって結構あのつかないじゃないですか。例えばそのそ、この辺でもずっと向こうにある煙突が見えてて、あの煙突まで歩かなきゃもういけないと思っても全然近づかないんですよね、景色って。あのなんかこうトロー感っていうか、
なんかもう電車で移動するのが当たり前になっちゃってるから、ね、ちょっとしたとこ、まあ電車で見ると一駅二駅って近いって思うけどね、歩くとえらいことですわな、きっとね。
そうですよね、
一駅ですね。
武蔵野線の一駅とかすごい
遠いですよね。遠いわ遠いわ。
そうですね、
東海道線もやばいですよ、
一駅、ね、
東海道線やばいですね。
一駅のね、
一駅分とも随分違いますね。
一駅の格差は違憲ですよね。
格差多いですわ。
みんな平等にしたらどうなんでしょうね、日本。
本当ですよ。東京とかね、
山手線ぐらいだと
歩けちゃいますけどね。
大したあれでもないですもんね。
そうですね、駅3つや4つ、ね、平気で歩けちゃいます
ね。歩けちゃいますけどね。今うちと木村さん家結構そんな遠くないですよね。
はい、そうですね。
あの辺って、まあ田舎だから、
神奈川県の真ん中ぐらい
ですね。そう、寝過ごすとやばいですよね。
ああ、
よく寝過ごすんですけど。
東海道線では寝過ごすとやばいですよね。
東海道線寝過ごすと本当まずいですよ。
あれは一駅のスパンが長いですからね。
この前神津ってとこまで行っちゃった。
神津まで行ったんですか。
神津って駅のすぐそこが海なんですよ。
あの御殿場線との分岐のところですよね。
うん、で、はい、もう夜中じゃないですか。
はい、
夜中駅からのところで海がゴーゴー行ってるんですよ。
どこへ来
てます。遠くまで来たなっていう。
ああ、そっか、旅情感じちゃいますね。寝過ごしたので
。遠くまで来たぞって思うんですよね。
目覚ましとかかけないですか。
かけ たことないですわ。
かけるといいと思いますよ。
最近その寝過ごしたってよくツイートしたら、うん、茅ヶ崎に住んでる、僕茅ヶ崎なんですけど、茅ヶ崎に住んでる人が、はい、茅ヶ崎で起こしてっていう画像をくれたんですよ。それを iPhone に表示して寝ようかと思って、
うん、あ、そのために iPad 買ったらいいんじゃないですか。あ、iPad 買おうかな。もうで多分 iPad にあの時間ちゃんと指定しておいてあなんか多分 GPS のデータと連動して起こしてって出る
ピカピカした
アプリをね松本さんとかに作ってもらって
ここで起こしてここで起こして
それですね。
それいいんじゃないですか。そのアプリ
そのアプリいいですね。で GPS この位置データ指定しておいてこの範囲に入ったらピカピカして
ピカピカして起こして
起こしてってあそれすごい。これあの誰か今聞いてる人作ってく開発してください。
これ松本さん作ってもらってくれないかな、ね、これね、
うん、
これ売れるんじゃないかな、
ね、すごいアイディア。
300円ぐらいだったら買えますよ。
面白いから買えますよ ね、 いいすね。松本さんどうですか。ぜひ作って、
ね、どうですか。なんかメールとか来ておりますでしょうか。
あのですね、はい、あどうだっけ、なんで安いとダメな、安いとどうダメなんだろうっていう猫だんまりさん、さっきのねテントとか道具の、
いやでかいし重いですよね。
重いんですよね。重いです。やっぱ重さが、は
い、軽さ、パーツの重さが多分違います。
そうか、やっぱ持ち歩くから軽い方がいいんだ、うんうん、
あの多分カーボンとか使ってるんですよね、いいやつは
ね。あで、あのペグもなんかチタンとかだったりとかするんですよね、
その辺でもう軽さが断然違ってきますね。
中のこの快適度合いも違ったりするんですか。
あ、それはとりあえずなんか私いいやつはのなんか入ったことないんで分かんないんですけども、うん、とりあえず今のやつはすごい蒸してますね。
あ、中が蒸す、
すごい蒸します。あのタオルとか中に干しちゃうと、うん、そのなんか結露しちゃうというか、なんか
そ
うビニールが全体がこう濡れちゃいますね、うん、
はははは。
でなんかそれでなんか地面がびしょびしょになってすごい嫌な感じになりました。
そう、湿度って結構ね、あれですよね。
そうか、
最後の最後にですね、はい、他の遍路の方にですね、上の1枚かぶせるの取っちゃえばいいんだよってやったらすごい快適になりました、ね、
ああ最後に、
最後の最後になんですけど1,2 泊はすごい快適に過ごせました。
あらあらあら、
あ、そうか、雨降ってない日はない方が快適なんですね。です、
1枚なくそのむき出しにした方が、まあ、火災防げればいいぐらいのあれで、
あ、かやでみたいな
もんですね。かやですね、まさにかやで寝るぐらいのすごい風通しがいい感じになりますので、
まあね、東屋とかだったらね、そんなに、
そうですね、屋根があれば、雨も、ね、雨もなければ、まあ、風がなければ全然吹き込んできませんし、いいと思いますよ。
あれ、一応こうテント張っていいとこっていうのは決まってるんですか。まあまあまあ
まあまあ、
常識的な範囲で、
そうですね、まあ一応、その暗黙の了解もお接待なんだろうなと思いますね。その見逃してくれるっていうのがお接待だと思うんですよ。その非常にありがたい風習で。でまあ、やっぱり結局その偏るというか、
うん、
遍路の間でそういう野宿スポット的なものも出回ってますので、
うん、
そういう1ラウンドがありますので、うん、まあ大体あの公園には遍路泊まるよねとか、そういうのがあると思いますね。
あとあの東京みたいにこう誰の土地っていう意識がそんなに強くないっていうのを、
はい、
あの桜田さん今、うん、あのね、あのお休みしてますけれども、
はいはいはいはい、
桜田さんのと記事で話してて、うん、結構もう入るとこだから、まあ、どこで撮ってもね、私有地だからここでこうしちゃダメとか、ここの公園では何しちゃダメとかっていうのすごいがんじがらめじゃないですか、東京とか行って、
ね、
で地方行くとそういう概念とか一切ないんですよね。まあそのよっぽど例えば夜中に花火バンバン鳴らすとかそういうことをしなければ、はいはいはい、みんなある程度、ね、寛容で、まあ、人んちの山に入ってなんかね、あのマツタケ取っちゃうとかそういうのは良くないけど、そうじゃない人の財産を犯さない限りはそんなうるさくないんですよね。
雪とか食ってても大丈夫なんです
よ。周りの人にね、木の上 で
白タイツで、いや、あの、ね、横たわっても、ね、
横
た
ん
大丈夫なんですかね。
そうです
ね、
そうか、
何でも東京のとか、ね、都会の基準で考えちゃいけないなと、
まあね、うん、狭いですからねこっちは ねいろいろね、公園とか で寝てたら叱られますよねきっとね、
うん、おまわりさんが来ちゃいますね多分
ね。
まあ来ますよね普通 ね
君
よく考えるとどうしてダメなのかがよく分かんないですよね、
まあ、
その迷惑なのか、本当に誰が具体的にどう迷惑なのかみたいな、
まあ ね
結局排除してるだけですよね。
そうですね、まあまあでも夜公園で誰か寝てたらまあ怖いですよね。
怖いですよね。
まあね、なんとなくね。
でも本当に怖いのかっていうとね。
ああ、まあちゃんとなんかあのね、ちゃんと テント張ってる人はそんなにあれなのかな、
う
ん、
僕前夏休みにテントでずっと歩いて、あれは電車だったかな、キャンプしてて、うん、でここの公園ちょっとあの広場がいいなと思ってテント張って寝たんですよ、はいはい、で朝起きたらなんか状況外はなんか、ね、妙に騒がしくて起きたら小学生が囲んでるんですよ。であのラジオ体操の会場だったらしくて
出られないじゃないですか、
変な人が寝てるみたいな感じでみんなでこ出てったら
ガリバーみたいな感じで
そう囲まれてて、あれはねさすがに恥ずかしかったんでね
そうですね、
一応ね一緒に体操しましたよ。
あ、これできぐいですね、
まあ、人が来そうなところは早々に片付けた方が多分いいですね。テントは
そうか、そういうのもあって早めに片付けるんですね。
そうですね、人の目はやっぱりちょっと
ね、そうそうですよね、
ちょっとあれですね、こっそりって感じで。
いいですね、でもね、
うん、駅とかも始発が始まる前に出ないとなんか問題ありそうな感じするので、無人駅でも結構寝ましたけど、
うんうんうん、
無人駅はいいですよ、屋根もがっちりしてますし、
はいはいはい、もう学生の頃僕寝袋だけでしたわ、テント持ってませんでした。
あのテントいらないと思います。あの
寝袋で寝てましたよ、
あのマットと寝袋だけで、本当にあと蚊取り線香があれば多分大丈夫だと思います。
あれもでも今考えるとね、なんか不気味ですわねうん、
まあでもそういう人がいるっていうのはね、こう、うん、旅行者がいるっていうのはみんな頭の中にあるから、
まあそうか、
ね、大丈夫なんじゃないですかね。
下手なところでなければいいですかね、
まあ常識の範囲内で
迷惑なんなければ、ね、
大丈夫じゃないですか、基本的には。
そうか、
わすごい、あの素敵なメールが来ておりますよ、琴さん、
はい、
毎日朝晩木村さんのお遍路日記を読むのが習慣になっていたので、なんだか気が抜けてしまっています。
ああ
といっても木村さんの方が放心状態なのかもしれませんがどうですか、なんか放心みたいな感じってありますか。わやっちゃったみたいな
放心状態ですか。まあどうですかね、まあ今日朝起きた時はなんか
歩かなくていいんだと思いました。
なんかもう動き、何ですかね、動けなくなりましたね本当になんか立ち上がれなくなりましたね。
ほうほうほう、なんか具体的に体がどうこうっていうのとはまたちょっと違う感じですか、それともこう節々が痛 い
や疲れてたまあメンタル的なことで言えばどうですかね、うん、まあ88いった時はさすがに結構ちょっと感動しましたね。まあ、
そうですよ ね、
ちょっと歩いてきたと思っちゃったので、そちょっとだいぶなんかグ
ッときました、
ね、うん、こうなんかなんていうか、まあ、胸に迫るものありました。
そこだけ味わいたいですね、
うん、そうですね
でもそれ歩いて回らないと味わえないんだろうな、うん、きっとな。
いやでもなんかね、こうゴールしたっていう、
あ、そうです、
ツイッターで見て、
う
ん、あ、
そうブログとか見てても、うん、勝手に感動しましたから ね
しましたね、う
ん、やったぜと思っちゃったもんな、あれ。
だから多分読んでる
人ですよ ね
読んでる人全員の感動を足した分くらいの感動、多分木村さんもですね、
やってる本人がまあそれは一番ね、
うん、でその琴さん、私は教員でちょうど旅と文学というテーマで古文を教えていたのですが、生徒が毎日徒歩だけで旅をするなんて信じられないというので、今でも歩く人は結構いるという例としてお遍路日記を紹介しました。結構受けました。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。授業で、
あらら、教材にされ
てこんな人もいるのだよと。
なんかさ、最初僕思ってたのは、うん、行ったお寺だけあのツイートされるかと思ったんですよ。
あ
ー
は
ー
は
ー
は
ー、ポイントされるかと思ったんです、うん、そしたらなんか、ね、うん、道中のなんか、うん、そういうさっきのずぶ濡れで蜂蜜飲んだりとか、そういうのが、うん、生々しいのがあってこそですよね。
そうそうそう、
あれはいやあった方が よかったなと思って、
うん、
寺だけのブロットだとやっぱりちょっと無機質になっちゃうけど、うん、あ、木村さんなんかやさぐれた感じ のポストがあったりするとやっぱり全然ね、
あ、そうですか、
違いますよ、人間が歩いてるなと思うもん。
大体そういう時は弱ってる時ですね心が弱ってる時
木村さんのお弁当の写真、僕らあれすごいいいな、
あ、
ね、ああいう普通ブログってあのいいもの載せるじゃないですか、土佐のカツオのなんとかとか
そうだ、ね、
新鮮なエビがどうこうとかで、延々とあのスーパーの、ね、
ね、
お惣菜のコーナーのお弁当の写真がこう出てるのって、あれがねこうすごいリアリティがあって
あの背景暗くてね、
そうそうそうそうだって食べる時ね夕方とかだからね、
はい、
すごいあれがね妙にこうリアリティがあってよかったなって、
あ、人間と思うもんね、
そうそうそうそう、
人間がやってるんだって、
うん、スーパーはいいですよ、
うーん、
スーパーいいですよね
っぱその土地のものもありますしね。
そうなんですよ ね、
ね、楽しいですよスーパー行くのは、
うん、僕も旅行行ったらまずスーパー、
ね、ね、本当ですね、面白いお菓子とかたくさんありますね、日記、うん、のかぜなんか寒天みたいなやつとか、
あ、なんか水まんじゅう
ですね、 あれ美味しかったですよ、ふよふよしててすごいうまかったですよ、本当ふよふよしてるんですよ、柔らかくて
あれいいな、
とろっとしてて、
あの老舗和菓子店のなんとかじゃなくてスーパーに売ってるみんなが食べてる、
ね、ね、
地元の人の、
そういうのがいい感じしますね、なので、必ず地方行くとやっぱ私もスーパー行ってしまうんですね、まあ、皆さん結構行かれてると思うんですけども、
結構この辺でもちょっとあの埼玉とか千葉のちょっと都心から離れてる方とかに行くと結構違ったりしますよね、
お惣菜とかなんか、なんかちょっと変わったものがあったりするんですかね、
そこの声優はアメリカっぽいですよ、
アメリカっぽい
それはそれで面白いですね
で、あの白人の店員がいるんですよね、
珍しいですね、
なんかすごい本当にウォールマートみたいですよ、
アメリカって思ったら本当にアメリカ人みたいな店員がいてしかも日本語すごい上手なんでね、
あ、
領収書くださいって慌てないいかがしましょうかみたいな
完璧じゃないですか、
完璧だなと思って、結構ね、あのあれですね、四国回ってますっていう方が結構ね、は
い、
いますね、
いいですね、いや面白いですよ本当、皆さん回るといいですよ、本当どんどん、
ハンコ屋さん、ラジオネームハンコ屋さん、東京の方ですね、四国自転車で3度回っています、香川の入ったあたりの讃岐富士など可愛らしい山の景色、うどんは東讃岐の方で細い麺だったりします、
お、
松山のお堀、歩道、ちんちん電車、その向こうにある商業ビル群のだだっ広い町の景色などなど、徳島の人の人懐っこさ、交差点で信号待ちしてたり、スーパーの駐輪場やテントを立てている公園で声をかけてもらうことが多数ありました、遍路小屋や東屋もあちこちにあって、お遍路にとっても旅人にとっても野宿するのに困ることが少なかったです、本州では見かけない立派すぎる東屋などを見るとかなりテンションが上がりました、
素晴らしいです ね、
素晴らしい
ですね、私以上にこの良さを伝えてくださってますね、
情景をね、うまく言うメールですね、はい、
うん、
今浮かんできましたよ、ちんちん電車、走ってました、ね、
松山いいですね、
松山のちんちん電車、あれだから日本で一番古い、
そうなんですか、
古いなんですか、すっごい古いのが使ってるんですよね、
なんか、そうです、あの一度あのまた県路の前なんですけども、はい、行った時ありまして、その時の乗ったちんちん電車、本当に木造でなんか、はいはいはい、あれ復元したのかなと思ったんですけど、もともとの重さ、あ、そうなんですね、
であれね、坊ちゃん列車って言ってあの復元のやつも走ってるじゃないですか、
あ、そうなんです、
ね、SL っぽくしてあるみたいなやつとか、
あ、そう、 SL も走ってましたね、うん、それはまた
あれ偽物なのにみんなあっちの方乗りたがるんですけど、古くていいやつがね、別に普通の、ね、路線で走ってた、
いや、なんか朝乗ったらすごいなんか、まあ、韓国があんまり乗ってない時間なので、多分その復元じゃない方だと思うんですけども、すごい運転席とかかっこよくて、
もう
楽しかったですね、
それ、本当に木なんですよね、
木でした、ね、もうみんな木で、うわ、すげえ松山と思いましたね、そこが私の第一松山印象でしたね、もう高速バスで着いて 夜朝に、
うんうん、
それ最初乗ったちんちん電車がそれでしたから
、松山城があるんですよね、
城ありますね、松山城、あれはあれですよ、あの古いものというか、まあ、江戸時代末期ぐらいなんですけども、うんうん、まあかっこいいですよ、あそこ松山城 あの天守も、あれは私のおすすめ天守の一つですね、
あ、そうですか、僕遠くて途中まで行って帰ってきちゃいました
山の上ですからねあれ、
ロープウェイかなんかで登って、
まあ、ありますね、あ、そっか、そっからもさらにありますもんね、
そっから結構あるじゃないですか、
はい、ありますあります、
もう見えたからいいかと思って
あ、中から入るって見渡すのがかっこいいんですよ、中庭みたいなところに入れるんですけども、そこから四方にこう囲むように、まあ、天守の建物が建ってますので、そこがかっこいいんですよ、
おお、
はい、
行っときゃよかったな本当、四国はまた行きたいと思う場所ばっかりですね、
なんか行きたくなりましたよ、なんか、
ね、楽しいですよ、
そうそう、あれですね、
あ、
ね、
はい、もう一個メール読みましょうよ、ラジオネームおいりさん、木村さん、ケチガンって言うんでしたっけ、
はい、
結婚かと思ってびっくりしたっけおめでとうございます、観音寺でおいりを渡したものです、
あ、おいり、はい、どうもありがとうございます、その説ありがとうございました、
すごいすごい、
ま、楽しく、本当美味しかったですよ、おいりも、
まんじゅうかぶったんですか、まんじゅうかぶりで申し訳ありませんでした、
はい、いえ、頼みます、
木村さんのお部屋の日記は知っている地名ばかりで読んでて大変楽しかったです、 香川で木村さんの好きそうな古い町並みというと、三豊市というか三つの豊か、
あ、
三の市、はい、二尾はどうでしょうか。
この辺でしょうかね、私ピンとこないすいません。
そうですね、3つの豊かの市で、神王ですね、仁王っていうんですかね、民家の玄関にひな人形やさつき人形を飾って、はあ、あ、はいはいはいはいはい、なんか人形祭りお催しもあります。また四国のお越しをお待ちしています。
はい、じゃあぜひ行きたいと思います。
人形を飾ってそういうその町があるっていうのは何かで見たことありますよね。
ああ、そうですか。私もまた結局その最後のカメラ壊っちゃったんで、うん、もう一回、うん、行かないとなと思ってましたので。
これはこのメールくれた方は木村さんにまんじゅうを差し入れてくれた方、
だと思います、うん、すごい美味しいもので。
よかったですね。
ありがたいですね本当、わざわざこう待っていただいたと思うんですよ。本当すみません、ありがとうございます。
これさ、俺すごいいいなと思って真似していったら来てくれるかな。
それはちょっと微妙ですよね。わからないですよ。
いいなって思うじゃないですか。
来てもらっていいなと思って行くのはなんかあの昔話で言う
あの欲張りじい
さんですね。そうそうそう。
でもこれ行きたくなりますよね。
おまんじゅうもらえるのかいいなって言って行って
矢上さん連れてこうかな今度。
絶対タヌキがあって泥まんじゅう持ってきますよ。
そっか、
うん、おいりってのもなんかそれはおまんじゅうとはまた別のあられみたいなやつなんですけども、それも美味しかったですね。ふわふわして。
三豊市は、香川県の、なんて呼ぶんですか、西さぬきの木西紀地方ってんですか。
ああ、はい、うん、そっちの西の方
です。西の方にある、町です。高松市丸亀市に次いで3番目に人口の多い市です。
あ、じゃあ私も通ったんですかね。
通ってるんですね。観音寺のちょっと先、
観音寺の先ですか、
うん、にあるらしいでございます。はい、
行かなきゃだね。
行かなきゃだねですね、香川もう一回。
本当あの瀬戸内海の街並みって本当すごい綺麗 でいいですよね、独特。あの向こう側岡山の方とか広島尾道の方もすごい、ね、いいですしね。
瀬戸内海沿岸も割といろいろと残ってますよね、
うん、
倉敷もありますし、
いや行きたくなりますね、これは。
もう、ね、思い出もうもっと話を聞きたいところですが、だいぶいい時間に、
だいぶ私も眠くなって
きてますね。四国はやっぱすごいっていうことですね。
うん、楽しいですね、本当に、ね、いいとこですよ本当に。
本当いいところ。まあね、どこもみんないいところですけど行くと。
ああ、そうですね。ね、
でもまたね歩いて回ると。
ね、実際俺、うん、木村さんが歩くまであんまり四国のイメージあんまなかったんですけどね。
あ、そうですか。
今回かなり興味も
湧きましたね。行きたくなりますよね。
うん、
じゃあ旅行に行きた旅に行ってたくなりますよね。
なりますね、
本当に。
旅はいいですよ本当。
僕夏休みに旅行旅に出ようと思ったの多分木村さんがの見て
本当ですか。
かなりの部分を占めてますよ。
ありがとうございます。てかありがとうございます。まあそうですね、でもまあ、いいですよね旅行ってね。
そうそう、いいですよ、楽しいですよ。
皆さん本当どんどんいろんなところに行かれるといいですよ本当に。
そうですね、国内っていうの、日本国内で知らないとこいっぱいあるもんな。
いや本当にね、いっぱいありますよね、
日本は。本当に見るべきところが多いです、
うん、あ、僕先週に行った上町、兵庫県で
日本
海側に出てるところ、
はい、
あそこがね本当街並みがねすごいで、あの木造 の向こうの方で杉の炙った
黒い、
あれがねまだ残ってんですよ。
そうですね、
で ああいうその海の方のものってその古くなりやすいからすぐにその新建材で作っちゃうんですけど、その海の小屋がねまだねその木造で残ってて、それも普通にたくさん残ってて素晴らしかったですね。
あの玉置さんが観光大臣に就任したで、
玉置さんね全然そういうの興味ないらしくてね。
あ、そうですか。
そうそう、僕がちょっと玉置さん待ってですね、僕が写真撮って。
あれですよね、
あれのね、あれは工藤さんも観光大使になったんですよね。
なったあれね、玉置さん僕も一本記事書けるなと思って、玉置さん見てないところ
書いた方がいいじゃないの、
うん、見てないところ書けるな。あの海に向かって傾斜してるんですよね、その船屋みたいなところ、
はいはい、
まあ、倉庫に今転用されてるんですけど、はい、残っててねすっごいいい街並みでした ね。ああ感動しました。あ、
それは俺も見たいな。
ぜひぜひ行くといいですよ、
はい、うん、いいですね。
あの 冬に行くとカニもうまいらしいので、
はい、
カニの街なんですよね、
うん、カニの街ですね、
日本海側は。私もまだまだ行くべきところたくさんあると思ってるので、
うん、本当ね、奥深いですよね、うん、
はい、 こんな感じでしょうか、じゃあ、ね、今日は。あと、告知事項。
告知事項、
これはもう発表しちゃっていいんでしょうか。また生ラジオ イベント、
はい、やりますですね。まだ、うん、確定ではないのですが、7月の、29でしたっけね、金曜日
ぐらい、
うん、金曜日の夜に。今度はね、生ハムないです。
ないです
か。そう、ね、生ハムがないからお客さんが来ないっていうのは僕すごく傷つくので皆さん予定開けておいてください、
ね、
はい、
また虫とかね、きっとね、
うん、いや虫ももう虫なんか、まあ、みんな楽しめるようなあの、イベントを考えますので、また
あれ楽しかったです ね、
予定開けておいてくださいぜひぜひ。
工藤さんじゃ生ハムも食べた。
あ、うちもうね、骨が見えてきまして、あの大腿骨っていうんですか、もうこうメインの骨がで、そろそろねひっくり返すんですよ。
へえ、うん、ね、じゃあもう室戸岬超えたぐらいですか。
室戸岬超えましたね。
あ、でもイベントやってもまだそのたくさん結構あるんですね。
イベントじゃないですよね。
あ、じゃないですか。
あれはハ
ム屋、また別の、
あ、そうです。それは黒さんが自腹で買ったやつ、
ね、イベントの時はハム屋さんが持ってきて
くれた。そうなんですね。
さ、仕入れてくれたんで。
あ、そう、うん、
それが多分7月の29にやるかな、ね、
またやるので、ハム屋さん、あの、もし
それまたもらえちゃって気まずくなるん
で全部食べ終わった時にまたもう一本あんとこう、うん、
どっかから伝わって、
買いましょうよ。
で、買いましょうよね、そんなね。
買いましょうよ、そんな。で、8月の27はエキスポです。
はい、
はい、
エキスポですか。
エキスポやりますよ、また、はい、夏休みの終わりの方にやりますので、ね、そろそろこれ準備ですね。
そうですね、前回のエキスポの時が木村さんこう旅立つ、
そうですね、
スタイルになったので、
ちょうどね、あとぐらいでしたね、うん、はい、8月の27ぜひとも開けておいてください。
7月29と8月27は
そうです、
ね、ぜひ開けておいて。僕 8月の27の次の日から僕2週間夏休みを。
僕7月29いないですわ。
そうですか。そうなんですよね、みんなね、
悔しいです、
交代で。
なるほど。
工場はね、あの、みんな休めという通達が来まして、
うん、あ、そうなんですね、
電気食いすぎだぞって
、ね、あ、強制夏休みなんです。
で
いいですね。
そう、社内的にはみんな1週間とかなんですけど、なぜかデイリーチームは2週間休もうって。
お前ら休みっていうもの知らないだろうって言われて、ね、うん、
あ、
まあね、知らないですよね。
もう考えてみたら、今回仕事一切せずに、
あ、そう、
出先で朝、あの、慌てて見どころを書くとかそういうことしなくてもいいですよ。
うん、会社入ってから、ね、まるっと休んだことってないから、ね、
何にもしなかったのって多分ないですよね。
1日ぐらいしかないですもんね、うん、そのなんか違和感を楽しみましょうかね、
うん、そのまま帰ってこれないんじゃないかって気はね、ちょっとしますよね。
そうですね、うん、多分石川さんもメコン川から帰ってこないんじゃないか。
メコン川で、ね、いいです ね、
思いますが、
うん、
告知はこんな感じでいいですか。この前ネイバーの、
はい、
あれが終わりまして、
うん、
今、グランプリも決まりまして。
決まったんですね、
はい、
はい、あのトロフィー持って、
お
ー、うちの効果が駆けつけます
ね、
はい。
先ほどメール来てましたよ、
あのネイバーの、
うん、あの、はい、当たり、あの、古賀さん来るんですねっていう。
来ますよ、
行きますからね。
おめでとうございます、うん、古賀さんかなり元気いっぱいですからね。
そうですね。
あ、
で、あと、あの、うすうす皆さん感づいてるのではないかと思いますが、デイリーボタンネットの記事がちょっと、ね、見た目がやや変わりました、
うん、変わりましたね、
変わりましたね。
見やすくなりましたよ。
見やすくなってるはずです。
はい、
あの、大きい字だと読みにくいっていう人が、まあ、もしかしたらいるかもしれないですけど、うん、基本的にはみんな字が大きいと嬉しいと思うの で、
そうです、ね、
写真もドーンと大きくのが出たりして、
あ、頭にでっかいのがありますね。
でね、何がちょっと変わったかというとですね、あれスマートフォンで余計見やすくなったんですよ、
はい、
今までのスマートフォン対応って、まあ、言ってしまえばちょっと微妙なところがあったりしたじゃないですか。ちょっと字がちっちゃくなっちゃってるところ、
そう、 PC のページをね、ギュッと見せたん
です。そうね、今回スマートフォンに最適化、しかもね、あの、携帯でもね、ほぼ全記事が配信されるようになりまして、
そう、あの、今までは次の週だったんですよね、
うん、
友の会は、
うん、
記事が、
はい、
1週遅れてたんですけど、もう、ね、うん、今日僕自分で記事書いたんですけど、
うん、
今日僕の記事友の会にもう載ってますからね、
はい、
嬉しいですね。
自動的にコーディングされるようになってしまいまして、うん、なので、あの、スマートフォン持ってる方はとかね、携帯持ってる方で、あの、帰りの電車の中とかでね、今日1日分の記事を振り返るなんてこともね、できますから、うん、
木野さん iPhone じゃないですか、
はい、
これパソコンも いらないですね、
うん、
iPhone で、
もう
こんだけ見れるとね、
もうショックでも記事とか見てましたよ、
ね、僕今デイリー見てますけど、すごいこう見やすいわ。
だから寝る前とかにね、うん、あの、 見る、うん、あそういう記事を、ま、寝る前に見るといい記事みたいなのをまとめるといいですね。
ああ羊が飛んでる記事みたいなやつ、
ね、うん、誰かネイバーでまとめてみてください。
あそうですね、ぜひぜひ、そう
寝る前に見るといいとか、あお風呂とかでも読めますよ、風呂の中で読む記事
とか、ね、ああ電車で読む記事とか ねまとめたらいいんだな。
そうそうそう、スマートフォン、うん、でも古い記事はスマートフォンで見てもそんなによく見えない、お 今まで通りの見え方、
最近のですからね、
最近の記事ね、うん、これからどんどん増えていきますので、
ぜひ見てください。
そうスマートフォンでね、あのあれですよ、あのホーム iPhone で Android がもしかしたら違うみたいで、うん、ちょっとね調整必要なんですけど、あの iPhone だとホーム画面に追加っていうそのブックマークみたいのをホームに追加できるんですけど、そうすると、ね、Z 君のアイコンがピロンと出てきて、まるで iPhone アプリになったみたいな感じになりますから皆さん、あの iPhone 持ってる方はそれで登録してみてください。
やってみます、
はい、
なりますよ、
はい、
はい、ラジオもスマートフォンで聞けるんですよね。
聞けるんですよ、ええ、あの毎回というわけにはちょっとあの機材の都合でね、うん、行かない場合もあったりなかったりするんですけれども、なんだっけ、ライブドアのネットラジオを使わせてもらって、
はい、ね、
よその会社のインフラを使わせてもらいまして
、いいものは、うん、あのね、セキュリティに使って使いますよ、
はい、
ここでございます。
あ、じゃあ聞けちゃうんですね。
聞けますよ、電車の帰りに生ラジオ聞けちゃいますよ。
大体だからみんな、ね、8時くらいまで残業して、
すごい時代ですわこれ。
本当ですね、
もうなんかね、うん、何でもありですわねこれ。
だってラジオと名乗って、ね、皆さんにこう聞いてもらうようなことが、うん、こんなピッてパソコン1個あるだけでできちゃうって、うん、すごい時代ですよね。
何でも自分の好きなことを発信できるんですよ。
そうですね、
木村さんもやってますよね。
なんかやってますかね、
あのカンコドリね、告知どうぞ。
え、いやそんな、
木村さんやってるじゃないですか。
一応サイトやってますね。
ね、ラジオ最近もうやってないんですか。
ラジオというか、はい、何ですかね、実験みたいな感じですけども。
あれ好きでしたよ、俺、うん、木村さんのラジオ。
まあ、割と、うん、ラジオというか、まあ、うん、それっぽい、まあ、音源を垂れ流すようなもの感じのもの。
文化財ラジオ。
そうそう、まあ、お寺とか行って、そのお寺の境内を録音して、まあそれを、うん、まあ、ポッドキャスト的な感じにのけたりしたり、まあ、まあ、じゃあ一応告知で、まあ、ちょっと私、はい、あの個人サイトとしてやってる、はい、カンコドリ旅行者ってことですね、はいはいはい、まあ、そこのブログに、まあ、一応、まあ、ポッドキャストのコーナーがあったりしますので、うん、まあ、ご興味のある方は
面白いですよ、ね、
まあ、お寺とか神社の音が流れますもれなく、はい、
すごい。木村さん今
30ちょうどですね。
30の人が作ってるコンテンツとは思えない、うん、あの情報量ですよね。
そうですかね。ああ、はい、まあ、その観光旅行者自体はその、うん、まあ、文化財の、まあ、紹介とかやってますし、
ね、あの情報量すごいです
よ。そうですね、観光鳥の、まあ、できれば全部載っけたいですけどね、うん、その文化財、
あの世界遺産に関するツイートもね、すごい、うん、世界遺産というかね、そうそういうその、ああ、
ついこの間、
そうですね、小笠
原ね、と平泉が、うん、まあ、晴れて、うん、世界遺産になりました、ね、
小笠原行ったことあります？
ありますよ。見越していきました、世界遺産になることを。
おおすごい。そうか、そうなるのか、もう、
記事にしましたよ。
ああそうかそうかそうか、
50時間フェリー乗って行った
やつです。あ、はいはいはいはい、
ピカピカ家のあれですね、
はい、それです、はい、
フェリーしかないんですよね。
そうですね、ま
だ
ね、飛行機ないんです。
飛行機ないんですよね、
ええ、
あ、ピカピカ家ね、うん、あはいはいはいはい、
あれで登録決まって東洋のガラッパゴスって言うじゃないですか。です、ね、あれで小笠原に失礼じゃないかって。
そうですよね、うん、あれ何とかそういう比喩ってよくないですよね。
そうそう、よくないですよね、
そうか、
舐めてんのかって話ですよね。
あれは固有種が多いから、
うん、そうですね、あ、まあ、結局一回も陸につながったことない島なので、独特の進化を遂げた生態系、特にカタツムリですね。
カタツムリが、
たくさんいるんですよ、う
ん、東洋のなんとかっていうところ軒並み行ってみたいですね。
東洋巡りです。東洋の巡り。
あのさ、越谷にさ、レイクタウンできたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれなんか東洋のなんとか言われたんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでもありですね。
東洋一のなんかすごい、まあ、ショッピングモール的ならしいですよ。
あのあれですね、アルプスも本来そういう意味ですよね。
あ、そうですね、もともと向こうのあのヨーロッパのアルプスの日本アルプスなんかが似てるから日本アルプスと思ってますね、まず別になんか日本固有の名前つければいいじゃないかと思っちゃうんですよ。そういうなんかね、どっかのなんか、うん、そういう自分を引かしないでね、うん、そう と思うんですけどね私はどうでもいいですけど
南アルプス市なんて、ね、確かに南だけど
そうか南アルプス市ってすごい名前ですよね、
う
ん、
そうそうそう最近そういう漠然とした名前の市が多いです
けど、いや本当ですね緑市とかね、どこなんだそれってよくないですないよね
銀行みたいですよね、
そうそう
アクセスとなんか分かんなくなっちゃうっていうね、
もっとぐちゃぐちゃにしちゃえばいいと思いますけどね、もうね分かんないからねピッポッパッポッパーとかね
むちゃくちゃな感じの、それは覚えやすいですもんね、ピッポッポいいで
そんな感じでしょうか、大丈夫ですか、はい、告知事項はまあこれぐらいで、
木村さんなんかありますか、告知連絡事項、
特に私はなんかイベントやってないですか、ね、やなんか、
報告会みたいなのしないですか、
報告会ないですね、なんかした方がいいんですか、ね、
写真いっぱい撮ってるからね、なんか、なんか、はい、まあ記事にしてもらうんですけどね、
そうですよね、それがまずね一番、皆さんの、ね、元にも多分
ぜひ楽しみにしていてもらいましょう ね、はい、はい、じゃあ よろしいでしょうかこんな感じで、
はい、私は大丈夫
ですか、
はい、
あの疲れたところすいませんでした、
とんでもないです、こちらこそ
あんまこんな遠くまで、
もう終電の時間ですか、そうそうね、まあ、まだ大丈夫ですか、いくらなんで
木村さんがね眠そうなんで、
私の電源が落ちそうです
眠そうなんで、
眠そうですね、
はい、はい、じゃあ、今週のデイリーポーターZラジオは、はい、この辺でお別れです、
あ、来週、はい、市町村クイズで西村さんが来、はい、ますよ、
長いねじゃあ来週、
長い長い
来週は西村さんということで、
はい、
はい、今週木村さんありがとうございました、
ありがとうございました、すみません、ありがとうございました、
じゃあデイリーポーターZラジオでした、また来週、
さよなら、
さよなら。